こそサプリカフェへ。わーママ薬剤師歴10年のあこです。この番組は子育てについて皆さんや AI も巻き込んで一緒に実験して成長していこうというラボです。あなたの人生に癒しと気づきのサプリになることを目指しています。というわけで、いらっしゃいませ。こんにちは、あこです。さあさあ、5月も半ばぐらいですね。とっても気候がよくって、外でお散歩するのすっごい気持ちいい季節になりましたね。皆さん、ゴールデンウィークいかがお過ごしになられましたかね。私はね、いろんな人に会ったりしてとっても有意義なゴールデンウィークを過ごさせていただきました。今日のね、内容についてね、ちょっとタイトルを見てギョッとされた方もいらっしゃるかもしれないんですけど、このまま死んでもいいと思った日ね、というテーマなんですけど、心配しないでくださいね。暗い話じゃないんで暗い話じゃなくって、もうこのまま死んじゃってもいいなってぐらい幸せな瞬間ってどんな瞬間かなっていう、ただただ感動した話をね、したいかなと思ってます。皆さん、ふと何、このまま時間が止まってもいいなとかさ、このままもう人生死んじゃってもいいやって思うほど幸せな瞬間ってありませんかね。子育てに仕事に忙しい毎日の中だとさ、なかなかそんなの感じる暇がないんだけど、でもふとした時にそうやって感じる至福の時間についてちょっと今日はね、掘り下げたいと思います。でね、このテーマを考えたきっかけをくれたのがね、ゴールデンウィーク中に会った大学時代の友達なんだけど、久しぶりに会ってね、お酒飲みながらいろんな話をしてまして、でね、その友達がね、子供を産んだ時点でもう自分の人生の目的はやりきったってね、言い切ってたんですよね。すごいなと思って、なんていうの、ついついさ、こうもっともっとって欲が出てきて、あれもこれもしたいって思う人が多いかどうか知らないけど、私なんかはそういうタイプでなんだけども、目的をやりきったって言い切ってたのね。すごいいいなと思って、純粋にね、とっても幸せですよね。で、子供といるのがとっても幸せで、そのままもう死んじゃってもいいやって思う瞬間が家族といるとね、あるっていう話をしたのね。で、こんな話をして私ハッとさせられて、なんかさ、子育てってさ、何、大変なこととか苦労話がついつい優先的に話されちゃうじゃない。でもさ、大変なこと以上にやっぱり子育てしてると嬉しいこととか感動するような瞬間が必ずあるし、ね、そういうとこにもっとフォーカスして、ね、お話できればいいなって思ったんですね。でね、私が最近感動した話は、先日の母の日ね、子供たちが手紙くれて、でやっぱそこにはさ、ありがとうとか、いつも言えないけど大好きですとか書いてあって、ね、そうやって書いてあるだけなのに、やっぱりね、嬉しい通り越して涙が出てきちゃうよね。ね、本当に感動して、大事にもう家宝のように手帳に挟んだんだけど、やっぱさ、子供って本当よく見てる。もういつもこうしてくれるとこと、私がしてあげてることとかも細かく書いてあったりもしたし、あと逆にね逆に私がもう仕事で疲れたりしてイライラしてると、なんか大変だよねとか、お疲れ様とか、なんか声かけてくれたりとか、あと 手紙でなんかいつもごめんねとか書いてくれるのね。なんか謝らせちゃったと思って、すごいなんか自己嫌悪になるんだけど、本当によく見てるなと思って。あとね、私が体調崩して寝込んでる時も、なんか2階から布団を運んできてくれて、そっとかけてくれたり、あと、もうほんと最近びっくりしたのが、自分でね、ご飯を作れるようになってて、知らぬ間に YouTube とかちょっと見て、こうレンチンでできるご飯とかね、ちょっとずつこう勉強してるんですかね。なんか家帰ったらご飯が何品かレンチンしたやつが出来上がってたりとかして、レンチンの卵焼きとか、もう何でもいいんだよね。もう冷食でも何でもいいから、 なんか家帰ってご飯が机の上に並んでるってだけで私はもうね感動しちゃって、もう恐れ多くてもう食べれないなーって思いながら結局食べましたけど、本当にありがたいなって思いますよね。そんなやっぱり子供の行動ってね、なんでこんな感動するんだろうって私考えたんだけど、なんかやっぱり一つは見返りを求めないっていう、その純粋さに感動するよね。なんかただただお母さんを喜ばせたいとか、もう好きだからっていう理由で動いてくれるっていう、もうこれは大人の世界にはねない考え方だと思います。ほんと心が洗われるね。あともう一つはなんかやっぱなんだろうな、私がかけてきた愛情と時間は間違ってなかったのかなっていうような、この自己肯定感、自分のねを満たしてくれるっていうのも大きな理由な気がして、やっぱさ寝不足でヘトヘトの日もさ、怒りすぎてさ、もう落ち込んだような夜もさ、まあ、結局いろいろあったけど、いろんなことが伝わってるんだなっていうようなね気がしてきて、やっぱお母さんってさ、こうすれば100点みたいな、もう明確な基準はないから、いつも手探りでみんな頑張ってると思うんですよね。でもなんかその努力が無駄じゃなかったよって言ってもらえるような気がして、ほんと報われた思いで感動するっていうようなね、こんな理由な気がします。でね、話はもう戻るんですけど、最初に言ったこの死んでもいいなって思えるほど幸せな瞬間って私の場合何なんだろうなって、その友達と会った帰りの夜にね、夫と歩きながら喋ってみたんだけど、やっぱ私の場合は子供たちが、なんだろう、夫とかと笑いながら公園で遊んでるのを自分が見てる瞬間とか、あと旅行先でみんなでバーベキューしてるのを自分が外から見てる瞬間とかね、なんですよね。なんだろうな、だから家族の幸せをさ、自分が外側から俯瞰してる瞬間、やっぱ幸せだなって思うんですよ。これってやっぱりね、心に少し余白があるからなんじゃないかなと思って、やっぱさ家の中だと自分がどうしても司令塔みたいになって、段取り支度とかね、家事とかさ、みんなに声かけたりして何でもやるみたいになってる状態で、今感じる余裕がないんだけど、やっぱ家から一歩外に出ていつもと環境が違くなると、そういう役割からさ一歩解放されて肩の荷が下りるっていうか、もう一人の人間として家族を眺められるみたいな、そんな状態になるから心に余白が生まれるんじゃないかなって私は思ったんですね。でちょっとチャット GPT にね、どんな瞬間死んでもいいって思うほど幸せ感じるっていう風に聞いてみたらね、なんて言ってたかな、これチャット GPT に喋らせるとかなり自然だよね。
もちろん、例えば家族みんなで公園に行った時、子供たちが楽しそうに遊んでるのを見てると、もうこんな時間がずっと続けばいいのにって思っちゃうんですよね。子供たちが笑って走り回ってるのを見てると、うん、今この瞬間が最高って思います。家族みんなで過ごす時間や助け合ってる感じ、そういうのを実感すると本当に幸せだなって感じますよね。
やっぱそうなんだよね。外側からさ、やっぱりそれを眺めてる時とさ、家族の何つながりみたいなのが感じられる瞬間なんだよね。きっとそういうことだと思うんだよね。ということで総括ね、結局ね、心に余白を作るためにね、やっぱいつもいる環境からちょっと離れてオフになった方がいいような気がするね。なのでまあそんな瞬間をね、少しでも作る、まあ旅行行けとかそういう大それたことじゃなくても、なんかちょっと外行ってピクニックしてご飯食べるとかね、そんなことでもいいと思うんで、そういう時間を作るのが大事なんじゃないかなって気づかされた、感動した話でした。今日も最後までお聞きいただきありがとうございます。そうだ、皆さんのこのまま死んでもいいかなって思えるような幸せな瞬間も教えていただければなと思います。 レターやコメント、いいねボタン、よかったら押していただけると本当に励みになりますので、よろしくお願いします。もうそんな時間も、コメントいちいちしてる時間もないって方は、もうハートボタンをピッと押していただけるだけでも本当に嬉しいので、よろしくお願いします。番組へのリクエストや感想も随時概要欄の Google フォームで受け付けてますので、送っていただけると嬉しいです。それでは、今日もご来店いただきありがとうございました。ではでは、またねー。